今日は新明記の4章、新明記、旧約聖書、新明記、
デュトロノミ
ー、新明記の4章を一緒に見たいと思います。聖書の311ページの場所になります。新明記4章、今日は2つ、2節だけ一緒に見たいと思います。23節と24節の部分を見ていきたいと思います。新明記4章の23節24節お読みしたいと思います。気をつけて、あなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることがないようにしなさい。あなたの神、主の命令に背いて、どんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。あなたの神、主は焼き尽くす日、妬む神だからである。という箇所を一緒に今日学びたいと思います。では今日のメッセージの前にもう一回だけお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、今からあなたの御言葉を開き、一緒に学べることを心から感謝します。私たちに聖書を与えたことを本当にありがとうございます。どうか今日聞く人もあなたのしもべの上にも神様のお助けがあり、ちゃんとあなたの言葉を聞けることだけじゃなくて受け入れること、そして、あなたのしもべも簡単に大胆にあなたの言葉を伝えることができますように、どうかお助けください。この時を心から感謝して、この祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。この新明記4章、皆さんこれ読んだ時どう思いましたか？神様が、ね、主は焼き尽くす日、妬む神だからである。それを聞くとどう思いますか？普段だと神様考えると愛の方とか憐れみ深い、優しい、恵み、まあ、そういう言葉が浮かぶかもしれないんです。まあ、それは正しいです。それとかもしかしたら義なる神とか聖なる、清い、変わらない、約束守る、そういうのも正しいんです。忠実なお方。けどその上に神様は裁かれる神でもあるんです。そういうのはあんまり教会ではメッセージとしては来ません。今日そうやって聖書に書かれているので、ちょっと今日は一緒に見たいと思います。まあ、この妬むと考えると、ね、よく考えるのはあんまり良くないことなんですね。まあ、妬むを考えると、めっちゃ熱い、妬むを考えると、ね、他の人がもしかしたら、ね、愛してる人が違う人に注目して、その人の愛情が欲しくって、それに妬む気持ちがある。けどこの言葉自体を考えると、あんまりいいことじゃないんですね。なんかちょっと暗闇な気持ちがあるんですけど、そうするとこの箇所では妬む神と書いてあるんですね。そう考えると神様は罪を ここで犯しているのか、悪いことをしているのか。まあそれは無理ですね。なぜかというのは聖書全体的に見ると神様は罪を犯せないお方なので、それは無理なので、もしかしたらこの妬むという言葉をちゃんと理解していない可能性もあります。まあ、例えばですね、ちょっと今日残念だったんです。なぜかというのは、結婚の、なんていうの、契約の、カビネット、あれはなんていうんですか、あの結婚するときに。そうそうそう、あの結婚しましたよっていう、でそれサインして。婚姻届け。を、あの持ってきたかったんですね。忘れちゃったんです。ね、がっかりです。すいません。もしかしたら今度持ってきます。今日これぐらい長いので、ね、でそれであの真ん中に金の印鑑がついてて、それで結婚した日に、夫婦でどっちもサインするんですね。サイン、まあ、日本だったらハンコかなんかわからないんですけど、アメリカではサインして、今日この契約を結び、私たちは、同時愛します。で、それでこの他には誰も愛しませんという感じのことなんですね。まあこれも例えなんですけど、もしこういう結婚の中で、ね、私が他の人と女性と話し合ってたら、皆さんどう思いますか？それは、そしてその人と話すだけじゃなくて、一緒に食事に行ったり、お家に遊びに行ったり、そういうことだったら、ちょっと心配しませんか？まあ、しなかったら変ですよね。けど皆さん、あの、タビ先生はどう思いますか？まあ、みんなは悪いと思いますけど、タビ先生の気持ちは、ちょっと怒っててもおかしくないですよね。でそういう妬み、あなたは私のものでしょ、他の人のものじゃないです。そういうのは正しいものなんです。なぜかというのは、私たちは契約を結び約束をしたんです。でその時にはね、私はあなたのものです、あなたは私のものですっていうことなんですね。まあその反対もそうですよね。もしも私が、あれなかなか旅見ないなと思って違う人と話してたら、で私も同じ気持ちで多分その男子の方をボコボコにするかもしれないですね。で自分の奥さんを探せとか、でそういう感じでやるかもしれないです。そういう妬みは正しいんですね。で私たちが契約結んで、で他の人はいないはずなのに、そういう人が来ると怒るのは当たり前なんです。なので今日神様を考えると、実はこれはイスラエル人との契約のことを話されてるんですね。で、このイスラエル人がどこも離れないように、実はモーセが伝えてるんです。気をつけなさい。神様は、主は焼き尽くす日なんです。妬む神なんです。ということは、あなた以外の人は見てないんです。あなたが欲しいんです。で、その反対に、イスラエル人も同じ気持ちで神様を愛して欲しいんです。あなた以外は誰もいませんということで、書かれてるんです。モーセは注意をイスラエル人に伝えたかったんです。まあそこで、この火も書いてあるんですけど、火を考えると、あんまり良くないイメージがきます。皆さんはどうかわからないんですけど、この間、キャリフォルニア州とかで、ね、いっぱい焼き尽くして、とっても大変な時、いろんな人が亡くなる。長岡でも、ね、雪、ね、この冬でも、火事とか、火を考えるととっても裁きとか悪いことを考えるのもそうなんですね。まあ火が全体的に悪いとは思わないんです。なぜかというのは今日暖かいですよね、この中。それはヒーターがついてるからね。それも火なんですね。なので全体的に悪いではないんです。ヒーターもついてて、それも火でいいことです。でもし料理したら、火をつけて料理します。なので悪い面はありますけど、良い面もあるんです。 もう一つは、今日の箇所で多分二つの意味合いがあると思うんですね。一つは、裁き。もう一つはこれだと思うんです。金貨を清くするために、精錬っていうものを使う。精錬。を使います。まあ、大きい鍋みたいので金貨を入れて、それが暖かくなると溶けます。で、それで汚いものが上に乗り、それを取るんですね。で、それで金貨がもっと清くなるんです。それも火を使うんですね。で、この箇所は多分どっちもだと思うんですね。まあ、それはちょっと後でもうちょっと説明しますけど、多分どっちだと思います。裁かれるのはそうなんですね。まあ、例えば、また例えですね。夫婦のことなんですけど、もし夫婦が歩いています。お散歩に行っています。そして美しい人があっちの方で歩いているんですね。まあ、こっちが男子で、こっちが、ね、夫で、こっちが、まあ、主人と妻、どっちも歩いてるんですね。そしていきなり主人がそっちに振り向いたら、みんなどう思いますか？で、ジロジロ見てて、まあ多分隣に奥さんがいたら、おい何やってんだよとか、こっち見ろよとか、ね、そうするんですね。まあそれも同じように軽い裁きではないでしょうか。で、そして、そうやって振り向いているときに、こっち来い。ね。とか、私に注目。まあ、先ほど言ったみたいに、それは契約したので、それはそうなんですね。しかも考えてみると、マタイの福音書の5章で書かれているのは、もし、目で見て、それを欲しがる人。なので、男子が女子を見て、あ、綺麗だなっていう、そこの気持ちだけでも、その考えだけでも、私たち、は心の中で会員してしたって聖書に書いてるんです。なので奥さんがおいっていうのは男子としては助かるんです。本当に考えてみると。ね、私が正しい方向に行きたいので、そうやって言われた方が感謝なんです。なので神様もその同じ気持ちで私たちを正しい方向に行かせようとして、私がちょっと離れると、おい何やってるの、こっちに戻りなさいとか、こっち見てくださいとか、そうやって私たちを、の目を、神様に向けようとしてるんです。まあ神様はこういうお方なんですね。けど問題は神様じゃないんです。問題は私たちなんです。23節で書かれたみたいに、ちょっともう一度読みたいと思います。気をつけて、あなた方の神、主があなた方と結ばれた契約を、忘れることがないようにしなさい。これが人間の問題なんですよね。忘れやすいんです。結婚したあの日、あの日ではもう二人が目が離れないで、もうじろじろ見てて、ああ、ね、そういう愛情がありましたね。けど何年か経つと、何十年か経つと、そんなにも、愛情がなくなってくると、その契約を忘れていっちゃうんですね。で、今度は、まあね、若い頃は綺麗だったけど、あの人の方が綺麗かなとか、で、そういう気持ちになると、今度は、妻から離れていっちゃって、その理由でいろんな離婚とかも、今もあります。なぜかっていうのは、それを忘れたからなんです。まあ、この箇所は、実は面白いのは、これはモーセが、ちょうど120歳ぐらいの時、亡くなられるちょうど前なんです。で、イスラエル人が40年間も荒の中でぐるぐる回ってるんです。で、やっとヨルダン川の場所に来て、そこでモーセが、ちょうど亡くなる前にみんなにまた教えたかったんです。で、神様を忘れないでください。神様を忘れると、偶像礼拝に行っちゃいます。そうなると、裁かれます。忘れないでください。 ていうことを何回も何回も言います。まあ、この引用は出エジプト記の24章からなんですね。それはちょうどシナイ山の下にいるときに神様が火の燃えているようにその山の上にいたんです。みんながそれが見えたんですね。あ、神様は燃えてる火だなって。で、その火から神様が10回とかをそのイスラエルの民にみんなに教えたんです。まあそれを聞いたらみんなが、まあ多分私たちもそうですよね。そこにいたとしたら、この山が、上がなんか燃えてたら、しかもその火から言葉が出てきたら、でその言葉が、it's not 雷、thunder, what's thunder? Like, まあ、it's okay. That's not that hard. Huh? 稲妻? Is that thunder?稲妻、まあ、そういう感じの声で出てきてるんですね。まあ、そしたら私たちも心配するだけじゃなくて恐れますね。でそこでイスラエル人は恐れて、いや私たちは無理です、モーセどうか私たちのために神様と一緒に話してください、で神様が言ったことは私たちは従います、はいということで、モーセが山の中に行って40日間いないんですね。で皆さん10回ご存知でしたら、1番目は神様は一人しかいません。二番目は何ですか？偶像礼拝を作らないでください。なんですね。40日間しかモーセが山の中、40日間だけなんです。そしたらその後、なんと降りてくると、金の子牛を作って偶像礼拝するんです。40日間だけですよ。ああ、モーセは40日間何にも食べ物持って行ってないから、死んでるでしょうね。俺たちもエジプトに戻るか。そうだな。じゃあみんな金貨を集めて、この大きい鍋に入れよう、ね。で、アロンの話は、みんながその中入れたら、牛がポンって出てきて、ああ、これが私たちの神様だね。じゃあ礼拝しましょうっていうことを、まあそうやってアロンが言ったんですけど、それはちょっとありえないですよね。まあ、そうやってすぐ忘れるタイプなんですね、人間って。まあ、そう思わなかったら、一週間前、まあ、先週の月曜日の昼ご飯は何食べましたか？まあ、もし同じものだけ食べる人は簡単ですね。いつも決まってたら、いつも月曜日はサンドイッチだから、絶対サンドイッチだったね。大体覚えてないですよね。今日の朝もちょっと考えてみないと、なんだっけ、ね、昨日とか、なんだっけ、ね、すぐ忘れるお方なんです。ね、あの時、サインした時、そこで約束したんです。私はあなたのものです。で、あなたは私のものです。絶対に忘れないはずな契約が、なぜか知らないんですけど、忘れちゃうんですよね。Okay, Gabby, I was going to have you come up here, but why don't you come up here?I don't know who I'm going to use the opposite. I probably won't. Okay. で結婚した時にはねもうラブラブで、まあ今でも私たちそうだと思うんですけど、ね、まあそうですね。結婚したらもうラブラブでいつも一緒にいたくて、いつも一緒にいたくてそういう気持ちなんですね。けどもしも私が他のものに注目しちゃうと、ね、何でもですね。仕事でも、ね、他のお方でも、ね、これが交わりがないと、この関係が良くないと、ちょこちょこ私が離れていくんですね。そうすると、彼女の気持ちは大丈夫なのかな？この結婚は、 まだ OK なのかな。で、私がどんどん離れていくっていうのは、あんまり交わりをしない、あんまり話さない。しかも話すときは、おいとか、ね、そういう感じで、ご飯はどこだぜとか、そういうことだけだったら、で、どんどん離れていってたら、心配になってくるんですね。どうなってるんだろう。で、イライラしてきて、もしかしたら、ね、いろんな質問聞いてくるかもしれないですね。で、誰と何やってたのとか。そうすると、男子でも、なんでそんないつも聞くの嫌だな。で、奥さんは何かがあって問題があるのが分かっている。だから、また、ね、ちょっとこっち向いて、私に向いて、話しかけて、心配だから、この結婚の間、何かが起きているから、私にまた振り向いてという気持ちがあると思うんですね。で、もしも私がそこで、ね、まあ、簡単に言う。さっき言ったみたいに軽い裁きですね。ねえねえ、たかも一緒。ね、こういう感じで、私が、いやいや、はいねえねえ、うるさいんだからさ。ね、で、それでずっと反対方向行ってると、この関係がもっとひどくなるんですね。別れていくんです。で、先ほど言ったみたいに、そうなると、離婚とかなって、ね、あんなにいい夫婦だったのに、どうなったのかな。まあそれは一発ではならなかったんですね。ちょこちょこ離れていって、いつの間にかにこっちに行って、あんまり知らないし、話したくないし、うるさいし、もう嫌だな、料理もあんまおいしくないし。で、そういういろんな悪いことしか考えないで。で、それで、あ、この人の方がいいな、とか、この仕事の方がいいな、とか、これの方がいいな、ということで、この関係が悪くなるんですね。Thank you.なので神様は私たちをの後についてくるんですね。今日読まれた箇所みたいに神様の約束、作られた約束は絶対に忘れないんです。私たちに結ばれた時、あの時に契約された時、絶対に神様の方からは忘れないんです。けど私たち人間としては忘れて神様からちょこちょこ離れていって、その交わりをしていないので、離れていっていつの間にかに他のものにとらわれて神様を知らないように生きていくんです。まあそう考えると神様は私の全部が欲しいみたい。それはそうなんです。あなたの全部が欲しいんです。10% とか 20% とかじゃないですね。100% が欲しいんです。で、この箇所では、旧約聖書とよく呼ばれますけど、この箇所は、旧約、約なんですね。約ということは約束を結ばれた。で、新約っていうのは、新しい結び、新しい契約。という聖書が2つに分かれているんですね。で、旧約聖書、そこの結ばれたのは神様とイスラエルの関係なんです。けど新約聖書に入ると、今度はイエス様とイエス様を受け入れた人たちの結びなんです。それが違いなんですね。旧約聖書を見ると、この結ぶとき、契約を結ぶとき、実は動物を何匹か持ってきて、その動物を真っ二つに切ったんですね。で、その動物をこうやって横に置いていって、その契約を結ぶ人たちは一人はこっち側、もう一人はあっち側で、今からこういう計画を立てます。で、二人とも真ん中に歩いて、まあアメリカだったら変異者かなんかでね日本ではわからないですけど、で、そうやって、その時代だったらもしかしたら、ね、横にキスするかもしれないですけど、まあ、とにかくそうやって二人とも、この真ん中に来て、この周りには死んでいる動物があるんですね。っていう意味合いは、私がもしかしたらこの契約を破ったら、私はこの動物たちみたいになって半分に切ってください。それ印象に残りますよね。
簡単には忘れないと思います。
これを破ったらこう私もなる。
ああ、破らない方がいいな。
という感じで、とっても真面目な時だったんですね。まあ、今そんなことやったらちょっと激しいですね。今はそういうことはやりません。けど面白いのは、旧約聖書ではそのモーセの時も動物を殺し、その血を取って神様の祭壇につけて、あとイスラエル人にもつけたんです。同じ意味で、私がもしもこちらの方をやらなかったら殺してください。それが一つの意味。もう一つの意味は、その血は私が、ね、許されたという意味もあるんですね。そして神様と一緒に交われることができる。まあ、これは旧約聖書で、いろんな動物が殺されていったんです。けど新約聖書に入ると、今度も何かが死ななくちゃいけなかったんです。イエス様が来て自分の血を流し、そして私たちと、まあ、受け入れる人と契約を結ぶことになったんです。それを受け入れる人は同じようにその血が自分の心につけられ、罪から許されるんです。で、そうなると同じように私たちも神様と契約を立てたんです。で、そこで立てたことは、私は神様以外の神様は持たないです。偶像礼拝はしません。ということなんですね。けど私たち偶像礼拝考えると、まあ、聖書に書いてあることとちょっと違うかもしれないんですね。ちょっと一つの箇所、皆さん一緒に第一コリントに開いてもらっても、第一コリントの10節、よく偶像礼拝考えると、偶像が建てられてそこで礼拝すると想像しますけど、この第一コリントの10章ではちょっと違うことが書かれてるんですね。7節になります。第一コリント10章の7節、あなた方は彼らの中のある人たちに習って、まあ、この書いてることはパウロがイスラエル人を見てこういうことを学びなさいということで、ここからこれをやらない方がいいですということを書いてるんですね。偶像礼拝者となってはいけません。で、ここちょっと注目してください。聖書には民が座っては飲み組みし、立っては踊ったと書いてありますだけなんです。何にもひれ伏してないんです。面白いと思わないですか。ここでは飲み食いと踊っただけが書いてあるんですね。ということはどういう意味か、朝起きて神様のことを一切何にも考えてないで、ただ単に自分の人生を生きていく、それを偶像礼拝と聖書で読まれてるんです。神様考えないで自分の人生を生きていくっていうのは偶像礼拝と同じですって今の箇所で書いてあるんです。飲み食いして踊ったということは、私がやりたいことだけを注目してやっていっていますっていう人を偶像礼拝をしていると書かれてるんです。まあ、それはなぜかというのは、神様は私たちの作り主です。私たちを許されたお方です。私たちの神のはずですということは、私は神様の弟子です。神様の息子です。神様のものですということは、神様を従って毎日歩むべきなんです。けど神様のことを一切考えていなかったら、それは今の御言葉では偶像礼拝と同じですと書かれています。今日の箇所で見たのは新明記4章24節、あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神だからであると今日は見ていきました。神様はそうなんです。私たち以外のものは欲しくないんです。私たち 100% が欲しいんです。なので さっきも旅先生がここに立ってたんですけど、ということは私たち一日が始まると、一日目、もう朝から神様に注目してほしいんです。神様との交わりがあってほしいんです。ということは、聖書を読んだり、お祈りして、交わることがとっても大切です。そうすると私は神様の注目して、神様を従って生きようとして、毎日をスタートします。けどもしも神様のことを一切考えてないで朝起きて、それからもう仕事に行って、もう全然神様のことを考えていないと、さっきみたいにちょっとずつ離れていくんですね。で、そのちょっとずつ離れていくと、いつの間にかにこっちに行って、もう神様のことをもう全然偶像礼拝が始まります。なので、今日はこれが質問です。神様はあなたの 100% 持ってますか？あなたは神様に注目してますか？それとも何か違うものに目をつけてますか？野生種はいいけど、あの本の方がね、楽しいんだよね。いやー、ね、朝起きて読んだ方がいいけど、寝るのが難しいんだよ、早く。あの番組があってさ、ね、楽しいんだもん。いや、ちょっと携帯でいじってたら、いつの間にか夜中になっちゃって、ちょっと朝が遅い。ね、何があなたの、何をあなたは見てますか？神様以外のものが何かあるかでしょうか？もしあったとしたら、聖書に書かれているのは、神様を第一に愛することです。その他には何にもないはずなんです。もし、さっき言ったみたいに、違う彼女がいたら、皆さんの気持ちは、その彼女を捨てなさい。もういらない。ね、自分はもう結婚してるから、自分の妻と一緒に過ごす。いらない。みんなそう思いますよね。神様もそういう気持ちなんだよ。私以外のものはいらない。私に全部ください。私はあなたに全部あげましたよ。イエス様を捧げなかったでしょうか。私は第一番、とっても大切なものをあなたに渡しました。ということは、あなたも私にとっても大切なものを渡してください。あなたの人生、全部が欲しいんです。ちょっとだけではダメなんです。なので、この面で、神様は、焼き尽くす日、妬む神。で、私たちが振り向いて神様を見ていないと神様は、ねえねえねえ、こっちだよ。あっち側行くと良くない。こっちだよ。で、私たちに進めてくるんです。なので、モーセがその理由で注意してるんです。気をつけてください。神様との契約を忘れないでください。もし忘れると神様から離れます。忘れないでください。私たちも同じなんです。注意なんです。もし今日神様がもう第一で、神様以外のものは愛していない。もう神様毎日一緒に過ごしてて、これ以上素敵な人生はないっていう方は、グッジョブ。それを続けてください。けどもしも、いや、私もあれとか、あれとか、あれとか、で、まあ、神様は大切だけど、あれの方が、あれも見てて、ちょっと、っていう方は、ぜひ今日のこの箇所から学んでください。神様は、妬む神です。あなたの後来ます。それは怖いはずじゃないです。奥さんみたいに、私の後に来るのは当たり前です。神様はあなたを愛しているんです。だからあなたの後ついてきているんです。まあ、もしそういうお方だったら、そのことを捨てて、悔い改めて、また神様の方に戻ってください。もし、ここでまだイエス様を信じてないお方は、この箇所は、ただ単にクリスチャンのためだけじゃないんです。で、神様は、主は焼き尽くす日って書いてあるんです。妬む神っていうことは、私たち人間全体的に裁きがあるんです。もし子供たちとか、神様の親しい人にこういう裁きがあるとしたら、神様離れてる人もそうではないでしょうか。 今日お話ししたみたいに、神様は裁きを与えたくないんですね。なのでイエス様がこの地上に来られ、自分の血を流し、私たちの罪を許すためにそうされたんです。そして私たちを裁きから去ることができるんです。イエス様が道なんです。イエス様以外に神様に来ることはないんです。あなたを愛しています。なのでぜひ今日受け入れてください。今日受け入れないと明日が確実ではないんですね。いや、まだ若いから明日は大丈夫ですよっていうわけじゃないんですね。もしこの世でイエス様を受けないと神様の前で立たなくちゃいけないんです。その場合は神様の全部の裁きを受け、とってもひどい場所、ひどいことになります。なのでぜひそれがならないように今日受け入れてください。はい。なので皆さんはどうでしょうか。神様が一番でしょうか。もしそうではなければ、今日のこと書かれていたこと注意して、私たちも気をつけて毎日生きていって、神様をメインとして生きていっていくのが大切です。はい、ではこれで今日のメッセージを閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日の箇所ではあんまり話さない神様が焼き尽くす日、妬む神、神様そんな怖いんだっていうよりも、神様私たちを本当に愛され、私たちの後を来て私たちに、ねえ、私を見てください、注目してください、そういう愛情で来ているお方なんです。どうか私たちもそれを気がついて、もし他の神々があったり、他のものに囚われたら、囚われている場合でしたら、ぜひ今日それに気がついてあなたに戻ることができますように助けてください。今日も結婚のことやそういうことをお話し、もし私たちも同じように違う人とか違うものに、ああ、あれの方がいいなっていう気持ちがあったとしたら、それは良くないことを気がついて悔い改め、あなたに戻られることをどうか助けてください。まだイエス様信じていないお方も、イエス様がその人のために死んだことを気がついて、イエス様を受け入れられることをどうか助けてください。で、今日あなたを受け、その罪から許されることができるようにどうかしてください。今日聖書を一緒に学べることを心から感謝します。どうか一人一人の心の中に働き、私たちがどんどんあなたに注目して毎日歩み、本当に 100% 生きていけることができますように助けてください。このお祈りをイエス様の尊い名前としてお祈りいたします。アーメン。